お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書11章6節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書11章の学びをしていますが、11章の6節。私がもうこの地の住民を惜しまないからだ。主の御告げ。見よ、私は人をそれぞれ隣人の手に渡し、王の手に渡す。彼らはこの地を打ち砕くが、私は彼らの手からこれを救い出さない。神様はこのことが起こるのを許可されると言われます。なぜなら彼らは、神様に背を向けただけでなく、メシアが来られた時にメシアをも拒否したからです。7節。私は羊の商人たちのためにほふられる羊の群れを飼った。私は2本の杖を取り、1本を慈愛と名付け、他の1本を結合と名付けた。こうして私は群れを飼った。私は羊の商人たちのためにほふられる羊の群れを飼ったと書かれていますが、羊の商人たちと訳されている部分が、英語では群れの中の貧しい者たちと訳されています。この箇所の解釈は解説者たちによって異なります。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。この期間にゼカリアは実際に羊飼いになったのでしょうか？あるいは、これはゼカリアが語っている例え話なのでしょうか？それとも彼はその例え話を演技しているだけなのでしょうか？私は個人的にこれはアクション付きの例え話だと思っています。なぜなら数人の預言者たちがその手法を使っているからです。例えばエゼキエルがそうでした。エゼキエルが自分で自分の家に閉じこもり、穴を掘って外の道のところに出てきたことを覚えておられるでしょうか。あなたの住んでいる地域の道を掘り起こすことは決して珍しいことではないと思います。でもエゼキエルの時代には道を掘り起こすことは尋常ではありませんでした。エゼキエルはそのようにしました。そして道に出たとき彼には人々に語るべきメッセージがありました。そのような奇妙な行動をする彼の周りには人が大勢集まりました。ですから例え話の演技をすることは人を集めるのに適していました。そして私はゼカリアもこれと同じ手法を用いたのだと考えています。またここには、私は二本の杖を取りと書かれています。彼は一本を恵み、あるいは慈愛深さという意味で慈愛と呼びました。それは羊飼いの使う柄の曲がった杖で、彼は小さな羊飼いたちを並ばせるためにその杖を使いました。もし一匹がさまよって危ない場所に入っていくなら、羊飼いはその杖を伸ばして、その羊を列の中に引き戻しました。また彼はもう一本の杖を結合と呼びました。この結合という訳は的確な翻訳だと思います。なぜならこの言葉は契約を結ぶときに使われる言葉だからです。こちらは羊飼いが持って歩いたまっすぐな杖のことです。この杖はもう一方の杖とは異なり、太い棒切れで重たい棍棒でした。羊飼いは野生の動物を追い払うときや、羊を盗もうとする人間と戦うときにこれを使いました。 ですからゼカリアはここで二本の棒のことを話しているのです。慈愛と結合、あるいは恵みと契約です。またここにはこうして私は群れを飼ったと書かれていますが、ゼカリアは文字通りに羊たちを養ったのだと思います。ゼカリア書11章の8節、私は一月のうちに三人の牧者を消し去った。私の心は彼らに我慢できなくなり、彼らの心も私を嫌がった。私は一月のうちに三人の牧者を消し去ったと書かれているのは、おそらく偽預言者たちのことを言っているのだと思います。ゼカリア書11章の9節、私は言った。私はもうあなた方を買わない。死にたい者は死ね。隠されたい者は隠されよ。残りの者は互いに相手の肉を食べるがよい。ここでゼカリアは偽預言者たちに対抗して、また人々が主のところに持ってきていた生贄に反対して語っているのだと思います。マラキ書からこの時代の一部の人たちはケチだったことがわかります。彼らは十分の一さえも捧げたくないケチン坊でした。彼らは自分たちの家畜を主に捧げるために持ってくることが好きではありませんでした。そこで誰かが病気の牛を持っていたなら、彼は自分の使用人たちに急いでその牛を宮の祭壇に持っていくように、そしてその牛が病気で死ぬ前に生贄として殺せと命じました。そのようにしておいて、彼らは自分たちがえりすぐりの家畜の一頭を主に捧げたふりをしたのです。マラキの預言はそのように、イカサマで不誠実な行動をしていた人たちに狙いを定めていました。もちろん神様はそのような捧げ物はお受け取りにはなりません。また、死にたいものは死ね、とは、つまり急いでそれを殺して使ってはならないということです。神様は人々に正直で明快な取引をするようにと呼びかけておられるのです。ゼカリア書11章の10節、私は私の杖、慈愛の杖を取り上げ、それを折った。私がすべての民と結んだ私の契約を破るためである。私は私の杖、慈愛の杖を取り上げ、それを折った、と書かれています。慈愛は、慈悲深いという意味であり、ゼカリアは自分がその杖を切り刻むと言っているのです。それは神様の恵みが彼らから取り上げられることを示していました。ご存知のように神様がご自分の民を約束の地に置かれたとき、神様は彼らを祝福し、彼らの敵から彼らを守ってくださると約束されたのです。神様は帰ってきた残りの者たちを恵みのうちに扱っておられました。十章の六節に戻ると神様は、私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私は彼らを憐れむからだと言われ、神様は彼らのためにこのようにしておられました。それは彼らがそれに値するからとか、彼らが従順であったからという理由ではありません。実際彼らは不従順でした。でも神様は彼らを憐れみのうちに扱われたのです。でも神様の憐れみが尽き、神様がご自分の契約を取り消される時が来るのです。神様はもはや彼らを憐れみをもって取り扱われることはありません。もはや彼らに対して慈悲深く接することがなくなるのです。ここには、私がすべての民と結んだ私の契約を破るためであると書かれています。神様が契約を破ると言われるとき、それは何を意味しておられるのでしょうか。 神様はこれまで繰り返し、ご自分が契約を破ることは決してないと言われなかったでしょうか。私たちは条件付きの契約と無条件の契約との間の違いを理解する必要があります。神様は無条件の契約を破られることは決してありません。でも条件付きの契約は人間の側の応答にかかっています。私たちの目の前にあるこの節の契約は条件付きのものです。彼らの敵からイスラエルを守ってくださるという神様の約束は、神様に対するイスラエルの従順にかかっていました。しかし彼らが神様に逆らったとき、神様はご自分の守りを彼らから取り除くことで、実は契約を果たされたのです。このような意味で神様はご自分の契約を破られると言われたのです。新約聖書の中にこの実例があります。例えばヨハネ14章の14節でイエス様は次のように約束されています。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。イエス様のこの約束は条件付きです。ハリー・アイアンサイド博士は、ある晩、若い牧師と一緒に講壇の上に座っていました。その時、若い女性が集会所に入ってきました。その牧師は博士に、彼女は前には彼の教会のメンバーの中で、活動的なリーダーだった人物で、その後、この世と調子を合わせるようになり、教会の中で彼女を見るのは何ヶ月ぶりだと言いました。アイアンサイド博士は、その夜、この聖書の箇所、ヨハネ14章の14節から説教をしました。すると彼女はひどく怒って、集会の後、博士に言い寄りました。もし何でもイエス様の名前によって求めるなら、神様はそうしてくださるなんて、あなたは何ということをこの人たちに教えているんですか。アイアンサイド博士は彼女に次のように答えました。そこに座って私と一部始終を話してください。彼女は博士に次のような話をしました。彼女の父親が数ヶ月前にひどく具合が悪くなりました。医者が彼の2階の部屋にいる間に、彼女はリビングルームにひざまずいて、イエス様のこの約束にのっとって、父親の回復のためにイエス様の御名によって祈りました。ところがしばらくして、医者が部屋から降りてきたとき、彼は彼女に父親が亡くなったことを告げました。さあ、神様はご自分の約束を守られるなどと私に言わないでくださいと彼女は言いました。そこでアイアンサイド博士は次のように言いました。あなたは次の節を読みましたか？そこには、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですと書かれていますよ。そしてアイアンサイド博士は、もし彼女が誰か他の人に当てて書かれている小切手を見つけて、その名前を真似て署名をし、それを現金化しようとしたらどうなるかと尋ねました。彼女は、私は偽造者になってしまいますと言いました。そこで博士は彼女にこの説を示しました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。それから彼女に尋ねました。あなたはそのようにしていますか？彼女は返事をする代わりに真っ赤になりました。そこで博士は彼女に、彼女がしようとしていたことは、他の人に当てて書かれた小切手を現金化しようとするようなものだと説明しました。私たちはみんな、神様への従順は、神様に対する私たちの愛を示す証拠であるということを認識する必要があります。そしてこの約束は、 神様を愛する人たちに与えられた約束なのです。ゼカリア書11章の11節。その日それは破られた。その時私を見守っていた羊の商人たちは、それが主の言葉であったことを知った。その時私を見守っていた羊の商人たちは、とありますが、英語訳は、その時私を見守っていた群れの中の貧しい者たちは、と訳されています。これは実際に神様に従い、神様の御言葉を信じた残りの者たちのことを指しています。私たち信者にとって根本的で主要なことは、神様の御言葉を信じることです。もしあなたが聖書を神様の御言葉であると信じていないなら、あなたにはクリスチャン生活で成長する用意ができてはいません。神様の御言葉を信じることが、まず最初に確立しなければならないのです。そうすれば神様は、あなたが神様の御言葉を学んでいくときに、その信条にあなたを固く立たせてくださいます。最初は少し疑い深くなって、聖書の中の特定のことは信じるのが難しいかもしれません。私もそのようにして出発しました。でも今は聖書が神様の御言葉であると信じているところに到達しただけではありません。聖書は神様の御言葉であると知っているのです。私が弁証論的な説教をして時間を無駄にするということをしないのはそれが理由です。そのようなタイプの説教が必要であるということは認めますが、私は自分のミニストリーの最初の2、3年を聖書が真理であることを証明するために費やしました。しかし今はそれが時間の無駄であったと考えています。私は何年も前にロサンゼルスのダウンタウンの偉大なメソジストの説教者であったボブ・シュラー博士が使った説明がとても気に入っています。ある日彼は私に次のように言いました。もし君が裏庭の檻にライオンを飼っていたとしたら、近所の子猫からそのライオンを守るために守衛を雇って、その檻の入り口を守らせたりはしないだろう。君がすべきことは、その檻のドアを開けて、ライオンに自分自身の世話をさせることさ。これは偉大な説明です。私は自分のミニストリーの中でそれに従うように努力してきました。私はただ神様の御言葉のドアを開けて、神様の御言葉自体に証明してもらおうとしています。神様の御言葉は自分自身の世話をすることができるのです。私が近所の子猫たちから神様の御言葉を守ろうとする必要はありません。私はただ、あるがままに神様の御言葉を述べ伝えるだけですと、マギー博士は述べています。ゼカリアは群れの中の貧しい者、つまり残りの者たちのうちの残りの者たちが、これを主の御言葉であると信じたと言っているのです。彼らの家系から彼らのメシアとなるべき方が来られようとしていました。でも国のほとんどが彼を拒絶します。ほんの少しの残りの者たちだけがその時に死を受け入れます。結局彼らがメシアを拒絶したせいで国は裁かれ世界中に散らされます。ゼカリア書11章の12節。私は彼らに言った。あなた方が良いと思うなら、私に賃金を払いなさい。もしそうでないならやめなさい。すると彼らは私の賃金として銀30シェケルを測った。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。 この予言は文字通りに成就した予言です。マタイはこの箇所を引用して次のように記録しています。マタイ26章の14節から15節。その時十二弟子の一人で、イスカリオテユダという者が、祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。ゼカリアが言及しているのはまさにこの通りの金額です。祭司長たちがユダにあまりお金を支払いたくなかったというのはなかなか興味深いことです。ここには、すると彼らは私の賃金として銀30シェケルを計ったと書かれています。マタイの福音書27章の9節から10節には、とても興味深い他のことも書かれています。マタイ27章の9節から10節。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの人々に根積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったように、その金を払って、陶器師の畑を買った。この預言がエレミア書18章の1節から4節に、それとなく言及されているのがわかります。これは明らかにゼカリア書11章12節から13節からの引用です。エレミア書18章の1節から4節にはこのように書かれています。主からエレミアにあった御言葉はこうである。立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。しかしゼカリア書11章の12節から13節にはこのように書かれています。私は彼らに言った。あなた方が良いと思うなら私に賃金を払いなさい。もしそうでないならやめなさい。すると彼らは私の賃金として銀30シェケルを測った。主は私に仰せられた。彼らによっては私が根積もりされたたっとい値を陶器師に投げ与えよう。そこで私は銀三十を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。マタイ27章の9節にはこの予言がエレミアのものであると書かれていますが、この予言は実際にはエゼキエルのもので、これはイエス様の時代にはエレミア書が予言書の一番初めに置かれていて、予言書全体がエレミアの書という名で呼ばれていたので、このような表現が使われたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、良い羊飼いであるキリストというテーマで、ゼカリア書11章6節から12節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。